使徒の働きの2章の42節をお開きください。教会ではこのように毎週日曜日に集まって神を喜んで礼拝しているわけですが、最初の教会はおよそ2000年前にエルサレムにおいて始まりました。それは人が始めたものではなく、この天地を作られた誠の神によって始められたものでした。神は私たちを愛し、ご自分の一人子イエス様をこの地上に使わし、イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られ、よみがえり、そして天に昇り、約束の聖霊を、今までは弟子たちを見える形で助けてたわけですけど、イエス様が天に帰ると信じる者にご自分の霊を、神の霊を注ぐと約束なされました。イエス様が天に帰って、弟子たちはイエス様の約束した聖霊を待ち望んで集まっていたわけですが、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡り、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまりました。すると皆が聖霊に満たされて他国の言葉で神に向かって話し出したわけですね。その物音を聞いて祭りに来ていた大勢の人たちが集まってきました。するとそれぞれ自分たちの国の言葉で弟子たちが神に向かって話しているのを聞いて、彼らは驚いて、一体これはどうしたことかというわけですね。その一方であざける者たちは、彼らは甘いブドウ酒に酔っ払っているんだと言いました。そこでペテロは11人の者たちと共に立って声を張り上げてこう言いました。今は朝の9時ですから、私たちは酒に酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって預言されたことが成就したのです。預言者ヨエルは終わりの日に私の霊を注ぐと神が約束されたことを預言されたわけですけど、終わりの人はメシア、キリストが来られた時に信じる者に神の霊が注がれると言われたことが成就したと、ペテロはそのように説明して、それからイエス様が主でありキリストであることを旧約聖書で証明しました。弟子たちはそのイエス・キリストの復活の証人で、彼らはイエス様が天に昇るのを見て、そして天に昇った証拠として約束の聖霊が彼らに注がれたわけですね。ペテロの結論はこうでした。このイエスをあなた方は十字架につけたのです。主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと言うと、これを聞いた人々は心を刺されました。彼らは恐れてこう言いました。私たちはどうしたらいいでしょうか、私たちはどうしたらいいでしょうか。ペテロは答えました。悔い改めなさい、悔い改めなさい。悔い改めるとは方向転換をしなさい、心と思いを変えなさい、そのように180度向きを変えることでした。悔い改めと後悔とは違うと前回のメッセージで説明したわけですけど、後悔することはしまったと思うだけですね。悔いるだけです。その代表がイエス様の十二弟子の一人、イスカリオテのユダでした。彼はイエス様を裏切り、後になって後悔したと聖書は書いてます。でも彼はそこで終わって、自分でその結末は自害するという悲惨な最後でした。ペテロはどうでした。彼もイエス様を否んだわけですね。三度も私はこの人を知らないと言ったわけですよ。でも彼はどうでした。激しく泣いて、泣いただけではなくて彼は悔い改めたわけですね。方向転換を彼はしたわけです。罪の許しを彼は受けました。だからペテロのメッセージは悔い改めなさいでした。これはバプテスマのヨハネがメッセージしたことであり、イエス様ご自身が 言われたことであり、ペテロも同じことを人々に伝えたわけですね。私たちはどうしたらいいんでしょうか。とんでもないことをしてしまいました。取り返しのないことをしてしまいました。ペテロの答えは、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そのメッセージを聞いて受け入れた人たちはバプテスマを受けました。その日3000人ほどが弟子に加えられて、最初の教会が始まったわけです。それは人の働きによるものではなく、神ご自身の働き、聖霊の働きによるものでした。最初の教会、初代の教会は誕生したわけですが、彼らは一体何をしたのでしょうか。その彼らがしたことを今朝の箇所は教えてますので、一緒に学んでいきます。2章の42節をご覧ください。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、47節一緒に朗読します、はい、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。今朝はここまで学びます。神の約束の聖霊が弟子たちに注がれたときに、聖霊によって教会が始まりました。教会は神のものです。神によって始められたもので、この神によって始められた初代教会は何をしたんでしょうか。42節見ると、彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと書かれています。ここを読むと、初代教会はシンプルな4つのことをしたことが分かりますね。彼らは人たちの教えを守りました。交わりをしました。パンを裂き、そして祈りをしていました。これが全ての教会がモデルとすべきことだと私は信じています。神の言葉を学ぶこと、交わること、パンを裂くこと、祈ること、この4つのことをバランスよくしている教会は健全に成長していきます。一つ一つ見ていきますね。まず第一に、初代教会は人たちの教えを守りました。私たちの信仰の基盤、信仰の土台、それは聖書です。聖書は神の言葉です。旧約聖書は私たちを罪から救うメシア、キリスト、救い主が来ますと予言が書かれている書物です。そして新約聖書はその約束のメシア、キリスト、救い主が来ましたと、その予言が成就したことが書かれています。聖書が予言しているメシア、キリスト、救い主は誰なのか。イエス様の地上生涯を見れば明らかですね。メシアが来られるとこのような奇跡を行います。旧約聖書にそれが書かれている通りに、イエス様はメシアとしての印、不思議、多くの力ある技、すなわち奇跡を行うことによってご自分が約束のメシアであることをイスラエルにお示しになったわけですね。そして十字架と復活によって神の御子であること、キリストであることを公に証明なさいました。人たちはそのキリストの復活の証人であったわけです。 そして彼らは3年半直接イエス様から権威ある教えを受けた人たちでした。イエス様復活された後、最後の大切な大宣教命令をマタイの28章開いていただけますか。こうお命じになりました。28章の19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、20節一緒に読みます、はい、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の最後の命令は何ですか。あらゆる国の人々を弟子としなさい、すなわち弟子を作りなさいということでした。弟子を作るために3つのことが必要でしたね。まず行ってです。次にバプテスマを授け、さらに彼らを教えることによってです。すなわち出て行って待つのではなくして、行って福音を伝えるわけですね。イエス様が救い主であることを伝えるわけです。イエス・キリストの十字架と復活を伝えるわけです。で、伝えて彼らを信仰に導く、救いに導いて救われた印としてバプテスマを授けるわけです。さらに救われた人たちを生まれてそのまま放置するのではなく、赤ちゃんが生まれたらさやかさんに今月生まれましたけれども、ミルクを与えて成長していくと同じように、霊的にも私たちを救われてそこで終わりではなくして、私たちの霊の食べ物は神の言葉ですよね。だからイエス様は私が命じておいた全てのことを何て言いました。彼らに教えなさいとおっしゃった。神の言葉で人々を養うことです。キリストに従うように、キリストの教えに、キリストの言葉に従うように教えることでした。イエス様の地上生涯思い出してください。イエス様は中心の働きは福音を述べ伝えることでした。そして神の言葉を教えることがイエス様のこの地上での中心の働きであったわけです。まず悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと宣教を開始されましたね。そして全ての町々村々を巡り歩いてイエス様は福音を述べ伝えられたわけです。そして安息日ごとに街道に入られました。多くのことを人々に教え、迫害が起こるとイエス様は山で教え、湖で教え、そのように多くのことを人々に教えたわけです。心の貧しいものは幸いですと、神の前にまず謙遜になることを教えました。そして神の国を、その義を第一に求めなさいと、神を第一にすること、神を中心に生きること、神に信頼することを教えられました。自分を捨てなさい、自己中心に生きるのではなく、日々自分の十字架を追い私についてきなさいと教えました。自分の敵を愛しなさい、憎む者に善を行いなさい、呪う者を呪い返すのではなく祝福しなさい、侮辱する者のために祈りなさい。自分の力では私たちはできません、祈りが必要だとイエス様は教えました。また人を裁いてはならない、私たちはすぐに裁きやすい性質があるわけですけど、裁かないように、むしろ許すようにイエス様は教えました。また与えなさいと教えましたね。そうすれば人々はあふれるばかりに与えるとおっしゃいました。互いに愛し合いなさいと、たくさんの教えをイエス様はなさったわけです。福音書にそのことが書かれています。弟子たちはそのイエス様の教えを直接受けた人たちでした。で、彼らも教えましたけれども、彼らは自分たちの考え、自分たちの意見を教えたわけではありません。 イエス様から教わったことを彼らはそのままそっくり教えていったわけです。ですから彼らの教えっていうのはイエス様の教えそのものであったわけですね。イエス様が彼らに命じておいたすべてのことを守るように人々に教えたわけです。それは信じた者が成熟した大人のクリスチャンになるためでした。パウロはそのことをコロサイの一章を開いていただけますか。使徒ローマ、コリント、ガラテア、エペソ、そしてピリピ、その後がコロサイの手紙です。そこの一章の私の聖書で390ページですが、一章の28節でパウロはこのように言っています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えていますと言いました。あらゆる人を教えています。なぜ？それはすべての人をキリストにある、なんて書いてありますか、聖人として立たせるためです。イエス様を信じたら霊的に新しく生まれて、それは赤ちゃんですね。で、赤ちゃんが成長するためには赤ちゃんのままではいけないわけで、食べる必要があるわけです。だから神の言葉で養うわけです。だから教えるわけです。それはキリストにある聖人、すなわち成熟したクリスチャンになるためにそれをするということ。で、それだけではなくして、今度は次の世代、次の教える人を育てる必要があるわけです。そのことを第二テモテの2章、ここも開いていただけますか。パウロはこのように書き送っています。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。2章の2節一緒に読みます。はい、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。パウロはテモテを教えました。テモテはパウロから学んだわけです。パウロは誰から学んだのか。彼はキリストから学びました。彼は復活されたイエス様と出会うわけです。もともと迫害するものでしたけれども、復活の主が特別に彼に現れてくださり、彼は他の弟子たちから学んだのではなく、特別にキリストから彼は個人的に教わるわけですね。そして教わったことを彼は教えていくわけで、その一人がテモテであり、彼はテモテに教えた。テモテは彼から聞いたわけです。その聞いたことを今度はテモテは自分でとどめるのではなく、他の人にも教える力のある人、だから次の人に教えなさい。だから次の人が育っていくことが大切なんです。私も十数年この教会で教えてもらってますけれども、私の生涯はそう長くないですね。もうすぐ私も死にますけれども、あと50年ぐらいすると私ももう確実に死んでしまう。いつまでも生きるわけではない。終わりが来るわけですよ。だから自分の代で終わるのではなくて、次の人たちがどんどん育っていくように、これが聖書の教えなんです。私たちの教会に若い人たちがたくさんいるのは感謝なんですけれども、若い人たちがいるっていうことは教会の希望ですよ。これ子どもたちもたくさん与えられてますけれども、教会の宝ですよ。お年寄りはもっと宝ですよ。婦人たちもそうです。でもそこで教える人がいないと私たちは餓死してしまうわけです。霊的に救われてはいても、その確信が薄れていくわけですよ。神の愛を知ってますけれども、私たちはもっと教わる必要があるわけです。教える人が必要で、パウロはですから教えることに熱心になりました。で、それだけではなくて、教える人を育てていくわけです。で、教わった人たちがさらに次の人にバトンタッチができるように、教える力のある、いわゆる教える賜物のある、その賜物があるだけではなくして、パウロは忠実な人たちにって言ってます。賜物があっても忠実でなければ役に立たないわけですよね。神が求めておられるのは忠実な人たちなんです。弟子たちは忠実でした。彼らはイエス様から教わったことをそのまま教えていくわけです。同じように教わったことを教えていく、その人たちに委ねなさいとパウロは書き送っています。さあ戻りましょうか。私たちの信仰の基盤、土台、また教会の信仰の基盤は聖書です。神の言葉である聖書の教え、キリストの教えが教会の基盤です。そしてキリストから 教えを受けた人たちの教えが基盤ですね。キリストの教え、人たちの教え、それが書かれているのが新約聖書ですね。ですから私たちはこのように毎週日曜日には聖書を学ぶわけなんです。しかし週1回だけでは足りないですね。ですからどうぞ皆さん毎日聖書をよく読んでください。読めば分かるように書かれています。またちょっと背景が必要ですからいろいろと調べる必要もあるわけで、どうぞよく学んでください。そうすれば神の言葉によってあなたの信仰が強くされます。さらに教会全体が成長していきます。初代教会は人たちの教えを守りました。第二に初代教会は教えを守っただけではなくして、何て書かれてますか？交わりをしたと書かれてます。去る日曜日の礼拝の女性の交わり会が私の家で持たれたわけなんですけれども、みんなで食事を共にし、賛美をし、証しをし、御言葉を学んで、とても恵まれたようで、後で写真と動画を見せてもらったわけなんですけれども、とても楽しそうな交わりでした。主にある信仰の仲間との交わりは喜びがいつもあるわけですね。そして心に深い満足が与えられるわけです。次回は6月の25日を予定しているようですので、どうぞお時間を作って女性の皆さんはご参加ください。男性も毎月1回朝の朝食会をやっているわけなんですけれども、どうぞご参加ください。また男性のクッキングをやってほしいということですので、卵焼き、目玉焼き、いろんな卵の料理が男性で作ってやろうって話ですので、楽しみにしてますけど、さて交わりっていうのはギリシア語でコイノーニアって言います。意味はこれ親しい交わり、分かち合い、また関わるとか協力する、参加するなどの意味があります。私たちはキリストによって神との親しい交わりの中に入れられました。そしてキリストの体である教会の交わりの中に加えられました。交わりをするっていうのはただ単に親しい信仰の友達とお茶をして会話を楽しむ、それも交わり、親しい交わりであるわけですけど、それ以上の意味がありますね。それ親しい仲間だけではなくて世代を超えて交わるのが教会の特徴なんです。子供からお年寄りまでいます。そして性別も超えるわけですね。人種も民族も超えて信仰の仲間との親しい交わりを持つことです。さらに神が与えてくださった恵みのすべてを分かち合うこと、これが交わりですね。私たちは神の恵みを、救いの恵みをただで受けました。ですからその救いの恵みをすべての人に分かち合う、福音を伝えることもですから分かち合いになるわけです。神様こんな素晴らしい方ですよ、愛の方ですよということを私たちはシェアしていくわけですね。そういう人々に伝えていくわけです。そして救われた人たちは神からの賜物、聖霊がいろんな賜物を与えてくださるわけで、そのいろいろな賜物を用いて互いに使い合います。教える賜物を与えられている人は教えを分かち合うわけですよね。で、知恵の言葉、知識の言葉、信仰の賜物、癒しの賜物、いろいろな賜物が第一コリントの12章には書かれてますけれども、それらの神が与えてくださった賜物を用いて互いに慰めたり励まし合ったりするのがこの交わりには含んでいるわけです。お互いを立て上げるために交わりはあるわけですね。また霊的なこと、精神的なことだけではなくして、物質的なことを分かち合うことも交わりです。教会ではよく子供服のお下がりをシェアしている姿を見かけるわけなんですけれども、とても麗しいですね。それも交わりなんです。で、先週はなんかキッチンの方に大きな袋にピーマンがたくさんあったわけですけど、それもらい物ですということをみんなに分け合ってましたけれども、シェアすること、これも交わりですね。 ですから全て神から与えられた賜物があるわけで、その霊的な賜物を用いて誰かの助けになるだけではなくして、物質的な与えられているものの中から分かち合うこと、それも交わりになるわけ。全てを分かち合うこと、これが交わりです。神様が私たちを作られた目的、それは交わりを持つためです。まず神との交わりのために私たちは作られました。キリストを信じるまでは心の深い部分には実を言うと満足はないわけですよね。幸せそうに見えても、いろんな持ち物を持って社会的にも成功しているように見えても、友達もたくさんいたとしても、心の内側は孤独があるわけです。満たされない、心の深い部分には何か足りないといつも思うわけです。だからその満たす何かを求めていくわけなんですけれども、その深い部分、いわゆる霊の部分は、あなたを作られた真の神と出会うまではいつもそこは空洞なんです。空っぽなんです。でもイエス・キリストを信じた瞬間、神との交わりの中に入れられるので、私たちは心の深い部分に言葉では言い知れない神の平安と救われた喜びと満足が与えられるわけですよね。これはもう経験しないとわからない世界なんです。キリストを知ることによってこの天地を作られた方との交わりが回復するわけです。神はそのために一人子を使わせてくださったわけですね。私たちこの方を信じて、頭ではなくしてこの方との関わりの中で、交わりの中で本当の深い部分での満足が与えられるわけです。でそれだけではなくして、神は私たちを信仰の仲間を与えてくださったわけで、神との交わりだけではなくして、その信仰の仲間との交わりの中に入れてくださり、その交わりによって私たちを霊的に成長させていくわけです。私たちはキリストの性質に変えられていくわけなんですけれども、その性質の大きなところは愛ですよね。で愛は信じて自然に成長していくわけではありません。交わりを通して私たちは互いに愛し合うことが何なのかを分かってくるわけです。だから人と関わらない、信仰の仲間と関わらないと私たち愛の部分によって成長していきません。で許すこともそうですよね。許すことも人との関わりがないと学ばないわけです。使えることもそうです。お互いが私たちは必要で、その実際的なことを交わりの中で私たちは学んでいくわけで、この人と関わる人がのが苦手な方もいらっしゃるでしょうが、心を開いてどうぞ交わってください。そうすれば心の深い部分に、ああよかった、満足と喜びが与えられます。第三に、初代教会は教え、交わりだけではなくしてパンを裂きました。パンを裂くとは、これ聖餐式のことです。私たちの教会では毎月第一日曜日に聖餐式を持っています。聖餐式はキリストの血によって私たちの罪が許されたことを覚えるために持たれるものです。杯はキリストの血を象徴するものです。私たちは皆神の前に罪人であり、神の御怒りを受けて当然で永遠の滅びに向かっていたわけですけれども、しかし神は私たちを憐れんでくださり、一人子イエス様を使わし、私たちの罪のためにイエス様が十字架によって死なれて血を流されることによって、その方を信じる信仰によって神は私たちのすべての罪を許してくださったわけですね。これが福音なんです。私たちが何かをしたわけではなくして、神が私たちを愛してご自分の一人子の命を与えることによって、私たちはその流された血によって、すなわち命の犠牲によって罪が許された、そのすべての罪が許されたことを覚えるために持たれるのが聖餐式です。だから杯を飲むのはそういう意味があるわけですね。またそれだけではなくて、聖餐式は私たちがキリストにあって 一つであることを覚えるために持たれるものでもあります。杯の他に何を私たちは取りますか。パンを食べるわけですね。パンは何の象徴でした。キリストの体を象徴するものなんです。一つのパンがあります。パンは一つなんです。私たちはその一つのパンからパンを裂いてみんなにそれを分配してそれを食べるわけですよ。でその分配されたパンを食べるっていうことはキリストの体に預かることを意味するわけです。たくさんのパンが裂かれるわけなんですけれども、私たちもたくさん人がいるようですが、実を言うと一つの体に属するものであるということなんです。キリストに属するものになっている。皆の者が共に一つのパンから食べるからですね。キリストにあって私たちが一つであることを覚えるために持たれるのが聖餐式です。第4に初代教会は教え交わりパンを裂くだけではなくして祈りをしました。イエス様の地上生涯は祈りの生活でしたね。マルコの1章の35節にこう書かれています。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで何て書かれてますか。祈っておられたってあります。ルカの6章の12節にはイエスは祈るために山に行き、神に祈りながら何て書かれてます。夜を明かされたとあります。朝早くまだ暗いうちにイエス様は祈られ、そして必要な時には神に祈りながら夜を明かされました。マタイの21章の12節では私の家は祈りの家と呼ばれると書かれていると言われたとあります。イエス様はいつも祈られました。弟子たちにメッセージのやり方をイエス様は教えたことは一度もありませんでしたが、祈り方は教えたわけです。こう祈りなさいとイエス様は弟子たちに祈り方を教えました。使徒たちもいつも祈りましたね。この使徒の働き2章の14節で彼らは皆心を合わせ祈りに専念したと書かれています。6章行くと4節には使徒たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと書かれています。第一テサロニケの5章の17節有名なところですね。いつも喜んでいなさい、絶えずなんて書かれてますか、祈りなさいってあります。そして全てのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることであると書かれています。絶えず祈りなさい、祈りを通して神はお働きになります。しかし私たちの祈りに力があるのではありません。神に力があるわけですね。その神の御心に沿って私たちが祈るときに神がお働きになります。初代教会は集まって祈りました。個人で祈るだけではなくて彼らは頻繁に集まって祈ったわけです。祈り会っていうのはとても大切なことです。私たちの教会でも毎週水曜日の朝は女性のため、夜は一般のための祈り会が持たれています。どうぞ祈り会に参加してください。神があなたを通して、そして教会を通してもっと働いてくださるように、共に集まって祈ること、これが神の御心にかなうことなんです。初代教会は教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしました。43節、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。初代教会は人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていました。神の言葉を学ぶことによって主であり救い主であるイエス・キリストを知る地域が成長していきます。キリストをよく知ること、これがとても大切ですね。そのためには神の言葉である聖書を学ぶことです。そして学ぶだけではなくして交わりをすることによって神の愛を 頭ではなくして体験的に知ることができます。互いの間の中で神の愛がどういうものであるかを私たちは具体的に知っていくわけです。また聖餐に預かることによって罪が許されていることを私たちは再確認します。だから聖書は食べる前に自分を吟味しなさいってあるわけです。聖餐に預かることは私たちは信仰を持ったから罪を犯さないわけではなく、犯すべきではありませんけれども、失敗をすることは多々あるわけですね。だから聖餐に預かるたんびに自分の内側に責められる罪があるかないかを私たちは自己吟味する必要がある。だからもう一度イエス様がこの罪のために死なれたことをもう一度思い起こして、許されていることを確認し、聖餐に預かるわけですね。と同時に私たちは皆一つにされたことを思い起こすわけですね。神の恵みを聖さんは知ることができるわけです。さらに祈りによって今も神が生きて働いておられることを、神の力を知ることができます。初代教会は神の恵みを知りました。彼らは心から神を恐れ敬ったわけです。神の臨在が教会にいつもあふれていました。恵みによって彼らの信仰が強くされました。信仰が働いているところに神はご自身の力を表されます。イエス様はたくさんの奇跡を行われましたけれども、あのイエス様が奇跡を行わない地域があったわけですよね。どこでした？ナザレの町でイエス様は奇跡を行われなかったわけ。彼らはイエス様をただの人だと思ってました。私たちは兄弟も姉妹も知ってる、マリアも知ってる、そのように人間イエスとしか彼らは理解してなかったわけです。イエス様が本当に誰であるか彼らは分かりませんでした。不信仰だったわけです。ただ不信仰のところに神は働かなかったわけです。信仰のあるところに神はお働きになりました。初代教会は信仰にあふれてたわけです。信仰に満ちてたわけです。だから恐れが生じて、それで神の働きが使徒たちを通して多くの不思議と印、すなわち奇跡が行われたわけですね。44節見てください。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた。45、そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。初代教会は恵みによって信仰が強くされました。信仰が成長しました。神の働きが表されました。それだけではなくして彼らは愛においても成長したことがここ読むと分かりますね。ペテロの1回のメッセージで、その日3000人ほどが弟子に加えられて教会が始まったわけなんですけれども、救われた人たちの多くはペンテコステの祭りで彼らは来てたわけです。その時に物音があって、一体何だろう？来てペテロのメッセージを聞いて彼らは救われたわけで、あらゆる国の人々が来てたわけですね。15国以上の人たちがそこにはいたじゃないですか、一生で見たように。で彼らは祭りのために来たわけで、救われたのでもうすぐには帰りたくなかったわけですよ。神の恵みを知ったので、もっと神の言葉を彼らは学びたかったわけです。でも住むところがないわけで、仕事もないわけです。それで何をするんですか？ここにあるように信者となった者たちは一緒にいて一切のものを共有したとあります。家を持っている人たちはその家を開放するわけですよね。で食べるものがないわけですが、食べ物も着るものも持ち物も全てを共有したわけです。シェアしたわけです。分かち合ったわけです。交わりですね。それでも足りなくなったんでしょうね。何をしたんですか？45節見ると、資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配したと書かれています。これは強制されて売ったのではありません。それは脅しになるわけです。愛は強制されるものではありません。また他の人がやってるから自分もやらないと気まずいからやったのではありません。すべては自発的なものでした。神の愛に動かされて応答して、必要な人がいたので彼らは喜んで自分の持ち物を 与えたわけですね。で、継続的に物を分配したのではなく、ここにあるようにそれぞれの必要に応じてってあります。一時的に彼らはそれを行うわけです。ずっとのことではあります。必要な人がそこにいたので必要に応じてそれを分配しました。愛っていうのはこれ言葉だけではなくして行いが伴うものです。ヤコブの2章を開いていただけますか。後半の方です。ヤコブはイエス様の半兄弟でしたが、イエス様が地上生涯の時は彼は信仰ありませんでした。でも復活を見て彼は信仰を持ち、初代教会の指導者の一人になるわけですけど、彼はこのように書き送っています。2章の15節で、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう、着るものがない、食べるものもない、それなのに安心しなさい、暖かになり十分に食べなさい、そのように言葉だけ言っても必要なものを与えないならば、その言葉っていうのは何の役に立つでしょうか、信仰も行いを伴わないなら意味がないと彼は教えてるわけですけど、愛も全く同じですよね。愛と信仰は切り離すことできません。キリストを信じたのなら私たちは神の愛を受けてます。当然愛を実行していくわけです。だから行いの伴わない愛は無意味なもので、初代教会はその神の愛を実践しました。必要な人たちのためにそのものを与えたわけです。彼らの交わりの中に神の愛が見えました。最後に46節ご覧ください。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代教会は一つところに集まることを大切にしました。彼らはバラバラではなくして共に集まったわけです。どこで集まったのか、彼らは毎日ってあります。心を一つにして宮に集まりました。まだ建物はなかったわけです。ユダヤ人としての神殿があり、そこに彼らは集まってきたわけです。で、だんだん迫害されるとそこにも集まることができなくなります。で、神殿だけではなくして彼らは家でパンを裂いたとあります。聖餐式は家で持ちました。主にあって一つであることを彼らはいつも覚えました。また喜びと真心を持って食事を共にしたと書かれています。食事を共にすることは親しくなるっていうことですね。私たちもそうですね。ただ立ち話だけではなくして、終わったらお茶をし、お茶菓子が出るわけですけど、一緒にお茶をすることによってもっと近くなるわけです。で、食事をするともっと近くなるわけです。食事をするっていうことが一つになっていくこと、一致がそこに芽生えてくるわけですね。彼らは喜んでってあります。いやいやながらではなく、不満を持ってでもなく、仕方なくでもなく、彼らは喜んで真心から心から食事を共にしました。さらに神を賛美しました。彼らの交わりの中心は神ご自身でした。キリストを中心にした交わりでした。心から神を愛し、そして互いに愛し合いました。その結果は何と書かれてますか。すべての民に好意を持たれたと書かれています。人々は教会の人たちの交わりを見ていいなあと思うわけです。あのグループは不思議だね。ちっちゃい子からお年寄りまで、みんながなんか知らないけど、世代が違うのに趣味も違うはずなのに、みんなが一つになってる、喜んでる、魅力を感じるわけです。どこにもないグループなんですから、教会っていうのは神の教会ですから、主にある喜びがそこにはあります。一致があります。愛があるから人々は好意を 持つわけですよね。そして何て書かれてますか？主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださいました。救われる人々、救われる人々を加えるのは誰ですか？神ご自身ですね。教会を成長させるのは何かのイベントやプログラムではありません。神が救われる人々を加えてくださいます。教会を成長させるのは神ご自身です。最後に第一コリントの3章を開いてメッセージを閉じていきます。第一コリント開いてください。使徒ローマ、コリント、コリントの3章の6節でパウロはこう言ってます。私が植えて、パウロが植えて、アポロが水を注ぎました。アポロは有名な教師でした。アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは誰ですか？神ですと書かれています。それで7節、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。パウロでもアポロでもありません。コリントの人たちはあの先生がいい、この先生がいい、パウロにつく、アポロにつく、そのような分裂が起こってたわけです。大切なのは人ではないんだよっていうことです。何が大切なんですか？成長させてくださる神なのですと彼は言いました。さあ戻りましょう。初代教会は人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていました。その結果、主が救われる人々を仲間に加えてくださったわけです。私たちがすることも同じです。シンプルな4つのことです。神の言葉を学ぶこと、交わりをし、パンを裂き、祈りをすることです。そうすれば、主が救われる人々を仲間に加えてくださいます。あなたはどうでしょうか？救われているでしょうか？キリストを自分の救い主、主と信じ受け入れましたか？どうぞまだの方信じてください。そうすればすべての罪が許され、罪から救われます。救われた皆さん、神の言葉を学んでいるでしょうか？信仰の仲間との交わりを持っているでしょうか？心は一つになっているでしょうか？祈り会には参加しているでしょうか？信じた私たちはたくさんいるようですけど、私たちは一つにされたんです。神がこの世から私たちを救い出してくださり、キリストの体、聖書は教会をキリストの体に例えて説明しています。体はたくさんありません。体は一つなんです。体の頭、頭はキリストです。この方に権威があり、私たちはその体の部分として、各器官として、体には目があり、耳があり、口があり、手があり、足があると同じように。みんなそれぞれ働きは違うわけなんですけれども、体がバラバラにならないように、頭に従って私たちは一つの体の器官として、それぞれ器官が互いを助けて協力して体は動いていくわけなんです。同じようにキリストの体で教会もキリストを頭として、私たちはそのキリストにつながるものとして一つに神が集めてくださったわけですね。それはキリストの体である教会が立て上げられるために、互いに協力して助け合うためなんです。主は私たちを愛してくださいました。私たちも主が愛してくださったように互いに愛し合うこと、これが神が命じておられることなんです。主は私たちを許してくださいました。互いに許し合いなさいと聖書はそれで進めているわけです。主は私たちに仕えてくださいました。私たちも互いに仕え合い、主が私たちのために取りなしてくださったように、互いの必要のために祈り合うこと、これが教会にとって必要なことなんですね。私たちは 主が愛してくださったように互いに愛し合いましょう。なぜなら私たちが互いに愛し合うときに、イエス様はこの世の人々はあなた方が私の弟子であることを知るようになるからであるとおっしゃったからですね。ヨハネの13章の35節36節だったでしょうか。後で確認してください。互いに愛し合いなさい、これがイエス様の命じられたことなんです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私たちを愛することをさらに学びたいですね。主から学び、そして互いの交わりの中で私たちを愛することを学びたいですね。私たちが互いに愛し合うときに、信仰のない人たちはそこに神の愛を見るからなんです。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛してくださったことを感謝します。どうぞ私たちにもあなたの愛がさらに分かるように、聖霊によってあなたの愛を私たちの内側に豊かに注いでください。命を与えるまで愛された主の愛が私たちの内側に注がれていることを感謝します。その愛をもって私たちは家族を愛し、そして信仰の仲間を愛し、さらに隣人を愛することができますように、どうぞ私たちを御霊に満たして、御霊によって歩むことができますように、すなわち言葉と態度と行いによって具体的に愛を示すものとして私たちを成長させてください。そして教会全体がさらに信仰において愛において成長していき、神の栄光がこの群れを通して表されますように、イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。